下書きのゲートセル、石橋貴明のゲートセル。さて、石橋貴明のゲートセブン、今週のテーマはどうなる CS ファーストステージということで、今日はこの方とわざわざ一泊のゴルフをやめてまで来てくれたという今体絞って絶好調一方放送ショーアップショーアップショーアップナイター解説者谷重元信さんです。
よろしくお願いします。
体を今シャープにして、
そうなんですよ、
キレを作って、
はい、だから今体重がですね、はい、中学2年生以来の77キロ台。現役の時はだいたい85から88キロだったんですよ。
はあ、それが今絞って、
はい、
中学2年、もう豆を中心に。
そうなんですよ。ちょっと前まではですね、例えば朝ゴルフ行くじゃないですか。はい、で、夕方からか解説の仕事があったら、はい、絶対に昼寝をするんですね。
はい、
早めに帰ってきて、はい、30分、40分。で、起きると、無性にお腹が空くんですよ、
はい。
毎回ポテトチップス食べてたんですよ。
出た。もうね、お菓子食うんですよ。お菓子食って3000試合っていう。だから山崎に言えないです、安崎に。
ちょ、やってたんですよ。で、それをもう一切、そういうのもやめて、うん、もうおやつは豆類、
タンパク質じゃ豆から取って
とか、まあご飯も全然食べてないわけじゃないんですけど、米もですね、うん、まあでもちょっと減らして、
うん、
あとはまあバランスよく食べてます、う
ん、そんな谷重さんと、まずはセリーグの CS ファーストステージ、
はい、
これ最後の最後 DeNA 巨人に勝ってれば2位通過、
ね、
やっぱり、まあ、広島もそうですけど、
はい、
ホームでやるかやらないかってかなり違いますよね。
まあ選手もファンも違いますよね、うん、あとは営業が違うでしょうね、
営業的に、
はい、
ワンゲーム2億とか3億とか言われますかね。どうですか、まず DeNA 広島は
いい勝負すると思います。
いい勝負、
いい勝負すると思います。やっぱり3試合、まあ、2勝1勝ですから、うん、これ本当わからないです。僕ももう何回も経験しましたけども、うん、初戦を負けた時のそのプレッシャーも味わいましたし、まあ1戦目勝って2戦目負けた時のプレッシャーのかかり方も経験しましたし、
やだでそう、
まあものすごいプレッシャーかかりますから、やっぱり
海の向こうの今メジャーなんか見てても、はい、っていう感じで、ドジャースが敗れてって、はい、オリオールズが敗れてってっていうの
もう3連敗ですからね、
見てると、はい、野球って何なんだろうねって、
はい、
結局シーズンで十何ゲーム差つけてた同地区に3試合勝たれて終わっちゃうのよ。
ですよね。
ドジャースなんて十何ゲーム離してたのに、ダイヤモンドバックスと、
はい、まあ、これだからやってみないとわからないです。これは
この間掛布さんも言ってたんですよ、はいはい、短期決戦はホームランだって、
ほう、
ホームランで決まっちゃうって、うん、
まあそれもあるでしょうね。
まあ日本シリーズの話だったんですけど、はいはい、これ CS のこのまず最初って2つですもんね。
そうなんですよ。だから僕の例えで言うと、僕ね、うん、ヤクルトと、今のバンテリンドームで、うん、ファーストステージやった時に1戦目負けたんですね、うんうん、でその負けた時の原因が僕だったんですよ、うん、スクイズのサインが出て、うん、失敗して、うん、で、ファールですね、うん、で、追い込まれた後に三振して、うん、結局その1点が取れずに負けたんですよ、うん、もうその日から次の日のゲームスタートまで、まあ、いつもの その時間なのに倍ぐらい感じましたからね、時間が。
そんな日ってプロ野球選手って寝れるんですか？
なかなか寝れなかったです、正直。
ずっと出てきちゃうんですか？
そうなんです。その時の、そのプレーが、頭の中をずっとこう、巻き戻し、
ね、はい。棒パイして負けた日の麻雀みたいなね。目つぶっても目つぶってもそのハイパーが出てきちゃって、そこになぜ手かけたんだっていう、そういう感じですか、僕らで言うところ。
本当に。
なんでスクイーズの時に、もう少し体が伸び上がって当てられなかったんだ。いいフィールドに転がせなかったんだとか、
ずっとそれがもう夜頭の中を もう支配してて、で、まあ、次の日に頑張ってもうホームラン打ったんですよ、
う
ん、で勝ったんですよ、で連勝してファーストステージ突破したんですよ。
あ、やっぱホームランってやっぱりね、
やっぱあるんですよ。それは
一気にそれでリードも冴えるっていうじゃないですか。
そうですね、まあ、状況がやっぱり 見えてくるというか、うん、そのまあ、僕はその短期決戦で考えてたのって、うん、1年間まあ、ずっと対戦してるわけじゃないですか、うん、でその対戦をもとに、これ前言ったかもしれないんですけど、うん、こう1年間を考えてやるって僕前言ったと思うんですよ、うん、リード、はい、それをどう生かすかなんですよ、この3試合を、うん、でやっぱり打たれた打たれてないっていう、まあ、そういうデータがもう出るわけですよね、1年間の。でそれを打たれたところの近くを攻めるのか、うん、それとも打たれてない本当のところ、ただ単にそこを攻めていくのか、うん、だそういうところの使い分けっていうのもこれね大事になってくるんですよ。
これまあ言ったら最初の1ページ目に戻るとかいうことじゃなくて、はい、また最後の最後に攻めてかまってたこっち使うとかっていう可能性もあるんですか。はい、ですよ。それは対戦相手というかバッターに全員違 う、
はい、
もう
はい、バッターごとですね、これは。
例えば
キャッチャーはもう全部それを1年間の対戦データを全部頭の中に入れておかなきゃいけないんですよ。
で一回まっさらにしてその中から導き出してどこ行くかって、はい、
だから覚えれてないキャッチャーっていうのはちょっと手詰まりになるでしょうね。はい、
まあ厳しいですからね、日刊スポーツの批評なんか見てるともうなぜあの配球したんだっていう考えられないっていう、ジャイアンツの大城あたりには
気にしませんですね、
厳しいですから、
ね、いや、あれはやっぱ勝負かかってた時期だったんでちょっときつめにね
もうね、成長を促すためにあえてみたいな、はい、厳しい谷繁くんっていうやっぱりキャッチャーのこの言ったら指1本2本でそのシリーズ決まっちゃう、
変わります、本当に変わると思います。
これ2勝だもんね、
はい、だから最初に負けた方が勢いをもう1回持ってくるって相当パワーがいると思うんですよ。
やっぱ先手必勝、
もう絶対そうです。
初戦勝った方が多分7割8割
もうあのクライマックスはやっぱり全もうファイナルもそうだと思います、うん、やっぱファイナル行くと一生アドバンテージあるわけじゃないですか、うん、だから一つ負ける余裕なんてないんですよ、うん、下から勝ち上がっていくチームって、うん、だからやっぱり初戦です、両方とも
初戦勝って初めて一勝いっぱいですよね。
そう
です、
ファイナルはそれでも向こうにまだ分があるんで、
うん、頭、はい、これどうでしょうピッチャー陣。
そうですね、まあ広島は順番からすると、まあ、床田、森下、これ発表してるんですよね、ほぼ。で、ベイスターズが東、今永という順番ですよね。でも、初戦って、僕、完投は無理だと思うんですよ、両チームとも。まあ、完投できれば一番ベストですよ、これ勝ち、完投勝ちする方が。
もういけるだけいくっていう、
は
い、
のがベストだと思うんですけど、なかなかそういう展開にはならないと思うんですね、うん、ならない確率の方が僕は高いと思うんですよ、うん、そうなると、まあ、やっぱり広島でいうと、一番後ろを、まあ、矢崎と栗林がどういう風な、ね、うん、順番で出てきて、あそこがやっぱり最後、締めれば、僕は広島有利。で野手がやっぱり広島の方がちょっと揃ってるんで、うん、逆にベイスターズの方は初戦の東がこれ頑張ったらわからないです、うん、まあ、そこです。
今年良かったですもんね。でもほぼほぼ DeNA と広島のことピッチャー陣が対 DeNA 対広島ってほぼ一緒ですよね、はい、防御率だとか、うんうん、
そうなんですよ。
勝負を分けるのはじゃあ星の配球、
うん、僕はかなり大事になると思います。やっぱり1球でシーズンよりはあの動きっていうかその1球のミスっていうのが命取りになることがやっぱり多いんで、
うん、ずばり ファーストステージ勝ち上がるのは。
僕はね、広島だと思う。
広島、
はい、
じゃあパリーグ、
はいはい、
最後ソフトバンクもあと1勝すれば、
ね、そうですよ、引き分け負け
で、ね、引き分けでも いけたのかな、
はい、そうですそうです、そうです、引き分けでもいけたんですよ。
それを
負けたんです、
負けたんですよね。
でその前の試合で引き分けたんですよ。
そう、
はい、
5対5かなんか、
ね、そうです。
それで最後オリックスのあのドラフト1位かなんかの左のピッチャーにクルッと、
はい、外にね、はい、
やられて。分かんないね。みんなあの時ロッテファンとかみんな山本じゃねえのかよって。
あ、そうですね、噂ありましたね。
それを違うからえって言ったら外に行く、左ピッチャー。
そうです、
よかったな。俺見てたらなんかちょこっとっと全然打たなかったですよね、はい、次から次へと出てくんなもうそして最後ロッテが、
はい、
きっちり勝って、
はい、楽天に勝って。
楽天も打てないんだな、ああいう時。
あの最後の試合は初回ですよね。初回に
ワンアウト満塁で、はい、ゲッツーっていう
岡島がね、はい、
あそこで逆に1点2点取ったらも
う
ゲーム全然
全然変わってたと思います。
でずっとその後またほぼゲッツーで潰しちゃうんだよね。
ゲッツーが
3個ぐらいあったね。でまあもう動けなくなっちゃうんだね。ああなっちゃうと、
はい、
もうすげえ楽天のファンはもう常磐ですよ、
はい、
すげえパンパンに入ってる中敗れてしまって。でもちょっと良かったの最後ロッテがどうもありがとうございましたって字でロッテファンに挨拶して、楽天ファンにも挨拶したら東北の皆さんちゃんと、はい、ナイスファイト、
はい、
頑張ってこいよクライマックスシリーズって言って熱い拍手
で、ね、
あれがちょっとジンときましたね、はい、そんな中ロッテ手が待つところにソフトバンクが乗り込んでいくと、
うん、
ほぼシーズンの対戦成績が5分
なんですよ。
12勝12敗、
はい、
1分け、
はい、
そして千葉マリンでロッテは8勝4敗1分けと。これは
まあでもロッテのちょっと先発陣がね、
は
あ、ちょっと怪我で種市もどうなるか分かんないですし、
はい、
佐々木朗希も、ね、もしかしたら間に合わないんじゃないかっていうところですから、まあ、僕は、まあ、セリーグ同様ですね、ロッテの場合は多分、ね、初戦僕西野だと思うんです、
はい、
で小島は3戦目まで行ったら間に合うと思うんですよ。
ですね、
はい、
この
間最後、まあ、ちょっと無理させたら2戦目だと思うんですね、
うん、
だからまあそう考えるとロッテはもうとにかく初戦の西野がどれだけ頑張れるかと思います、
うんうん、でももうブルペン総動員で、
はい、
行って、
はい、で野手の方はですね、うん、僕がポイントになるのはやっぱり荻野中村、
うん、
ここのね、まあ、中村がね、シーズン最後の頃9番
打って
たんですけど、
はい、
これクライマックスになったらどこちょっと状態上げてるんで、うん、何番打たすかわからないんですけど、
うん、
まあそこの9-1、荻野が1番ですから、うん、あそこが機能すると、うん、いいんじゃないかなっていう感じがします。で、まあ、これ個人的ななんか勘なんですけど、
はい、
中村ってまあ、僕が2010年かな、
うん、
ロッテと対戦した時に今江がもう、
うん、
ものすごい
大ラッキーボーイっていう、
そうです、なんかそういう感じになりそうな雰囲気をが僕は感じるんですよ、中村に。
まあね、天理高校、早稲田、うん、バリバリのエリートなんですよね、はい、でも本当これってソフトバンクが敗れてロッテ上がっていくとオリックス食っちゃう可能性、
まああるかもしれないですね。まあそこにはね、僕はやっぱり佐々木朗希とは必要になると思います。
絶対ね、
絶対に必要ですね。
絶対、
はい、
投げさすんじゃねえかな俺なんかね、
うん、
初戦出てきそうな気すんだよな。
ファイナルどうですかね。ファイナル
の頭
は、はい、なんかありそうじゃないですか。
ちょっとね、ちょっと話したのよ。でもね、はい、そこはね、まだ状態がって言ってたんで、まあそうですよね、つって、熱とか出ちゃうと、体、一回筋肉緩んじゃうじゃないですか、バラバラに。はいはい、でバラバラになって、それで、またグッてったら、うんって、あんまり無理させないですよね、うん、そうですね、って言ってたんだけど、ジョニーも、これは、これは、と思いながら。
そうですね、なんかちょっと、あれですね、その言い方は。
ちょっとあるのかなとは思ってんだけどな、まあここも全くわからないという。
で逆にソフトバンクは、まあ、僕はねポイントは周東の出塁じゃないかなと思います。これロッテからすると周東をやっぱり出さないようにすれば、うん、かなりその勝機が、うん、上がっていくと思うんですよね。確率が、勝つ確率が
早いもんね、
はい、だからシュートを出してやっぱり柳田、近藤と迎えたくないと思うんですよ、うん、それが一番ソフトバンクの攻撃パターンですから、うん、でシュートが9月から調子いいんですよ。
すげー
調子いいんですよ、はい、だからシュートをまず止めることを考えていくっていうことですね、うん、ソフトバンクは逆にシュートが出るっていうことです、うん、でピッチャーの方で言うとソフトバンクのピッチャーって僕は完投はなかなか見込めないと思うんで、長いイニングっていうのが、うん、そうなるとその僅差の状況で、まあ、勝ってても負けてても松本っていう仲がいるんですけど、うんうん、まあ、彼がやっぱりフル回転になっていくと思うんですよね。
早いですもんね。
早いです。
早いパワーピッチャーでドーンってきて、
はい、はい、だから松本の出来ですね、う
ん、野球はピッチャーなんですね。まあ、ちょっとCS の話ばっかりしてるんですけど、はい、日本シリーズ谷重さん、どことどこの日本シリーズ、
まあ、僕はやっぱ阪神とオリックスだと思ってます。
出ましたよ、今年パリーグからスタートじゃないですか。
そうなんですよ、パリーグ2試合ですからね。
と16間違いなく山本君なんですよ、
はいはい、
で山本君の大阪ドームの勝率ってものすごくて、
はい、
うわっ、
でも山本日本シリーズまだ1回も勝ってない。
そうですよ、
はい、
2年間、この2年間勝ってないんですよ。
勝ちがついてないんですよ。
去年神宮でいきなり投げて脇腹いっちゃって、
そういう人いますからね。だから僕、まあ、僕で知ってる人でいうと山本昌さん、あんだけ日本シリーズ投げて1回も勝ってないんですよ、うん、いるんですよそういう人。
で高ちゃんみたいに1点も取られない。
はい、そうです。そう
です、高ちゃん1点も取られてないんですよ、はい、日本シリーズで
ね。まあおまけで言うと日本シリーズ7試合でタコの選手もいますけどね、僕ですけど。
それ優勝した
って。いや、ソフトバンク2011年です、僕の最後の日本シリーズ、第7戦まで行って7試合ゼロです。多分記録じゃないですかね。
一本も打てず、
それもっと、その年のクライマックスから日本シリーズまでゼロです。だから唯一僕心残りなのは、あの日本シリーズでその無安打で終わったっていうのが心残りなんです。
もうだから今体絞ってんだから、もう一回現役復帰して日本シリーズ出てその記録を止めてください。これずっと言ってますけど、何が起きるか分からないのがもう短期決戦、
はい、
来週の放送ではバカじゃねえの谷繁とかバカじゃねえの石橋って話になりそうですからね。いやーでも全く分からないですけど、やっぱり野球は楽しいと、
はい、
石橋貴明のゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン。